化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。はい、前回の振り返りからいきたいと思うんですけれども、はい、前回のテーマは仕事中毒でした、はい、やっぱりね、働き者ラジオリスナーは働き者が多いらしくて、はい、なんか反響大きかったですね、
うんうんうん、感想すごい見ました。
感想多かったです、うん、はい、では X、旧ツイッターでの投稿をご紹介します。まずノスタルジー鈴木さん、番組冒頭恒例挨拶の激務のためうんぬんという工藤さんの紹介フレーズとダイレクトに接続されし主題。
接続されし主題。
はい。うん、仕事オン仕事の時期が長く、家族と共に夕食を取るなんて奇跡でしかなかった私は忙しさを警戒しています。はい、次に、ゆ
う
じさん。
はい。
仕事は5、6割の力で、ほんまこれ、ほんまこれ。強く共感していただきました。はいはい、
これ工藤さんがおっしゃってた話ですね。はい、片手を開けるという。
開けようみたいな。うんうんうん、で、あと、ポテトさんがおっしゃっていた、提案していた工夫もすごい反響が大きくて、うん、木立さん、ホタルの光、笑ってしまいましたが終わりですっていう感じがしてやってみたいと思いました、うん、諦められそう、うん、布団に入るタイミングを逃しがちなので時間を区切るのを意識したい、
うん、
あと陽気な寝言さんも、はい、ホタルの光作戦めっちゃいいって言います、はい、ホタルの光作戦大好評です。
ホタルの光作戦っていうのは、あの11時になったらホタルの光が家に流れるように私が設定しているという、うん、
そうそう、
ライフハック、
ライフハック、ちょっと選曲が良すぎるっていうのでね、話題になりました。はい、はい、最後に、ドスコイプリンスキン注意さん、
はい、
働き者ラジオ、本当に出勤中の朝にちょうどいい、
うん、ありがとうございます。
今回の仕事中毒、仕事との距離感の話、うん、昨日見たアドアストラとめちゃくちゃ重なる、うんうん、ある意味仕事中毒の父親と仕事中毒から回復していく息子の話とも言える映画だった、
うん、
これは俺自身も陥ったことがあるけど、仕事にのめり込んでると仕事と夢とモチベがごっちゃになるというか、働くために働くみたいな謎のトランスが発生することがあって、文字通り中毒性が出るよね、
うん、
褒められるし、こうか不幸か俺は仕事にのめり込んでも給料が増えなかったから目が覚めた、あの父親のように死んでも働きたい、うん、夢や目的を達成させたいというのは、うん、今やライスワーカーとなった俺には病的に見える、
うん、
でも誰もがそうなる可能性あるよね、
うん、
やりたいことが仕事になってる人は特に、
うん、
いろんな働き方があるけど、やっぱりゼロ距離で働くのはいろいろ良くないんだろうな、ということで
染みますね。
染みますね。そして映画アドアストラと、重ねてくださったということで、うんうん、はい。
いや、ほんと、褒められるからね、よりね、やめづらいんですよね。
あともう一個振り返りとしては、はい、予告編の配信がありましたね。
あった。うん、
はい。
文化系トークラジオライフ本放送が2024年4月28日日曜日25時から TBS ラジオで生放送予定です。テーマは、ややすぴ、令和的スピリチュアルを考えると。で、その予告編のポッドキャストが配信されていてですね。で、予告編の出演として、情報社会学者の塚越健二さん、黒幕こと長谷川博士プロデューサー、そして我々山本ポテトと工藤文子が、出ました。
はい。
工藤さん、予告編は初？
初だと思います。うん、はい。
ちょい長な会議。
あ、ちょい長のね、そう、収録配信されたの会じゃない、事前に、
うんうん、
編集会議っていう企画会議をね、
す、うん、るんですよね。
1時間以上やってたね。
いや、もう、1時間でね、
うん。
済むのはだいぶマシな、
あ、そうなの？
ことが多いですね。
あ、長いんだね、結構。
そう。もうちょっと短くしてほしい。
小さい声でなんか言っとる。
そう、まだ楽しいですよね。
うん、うん、楽しかった、楽しかった。うん、
で、はい、メールのテーマはですね、
はい、
占いや性格診断、マインドフルネスなど、スピリチュアル的なものとどう付き合っていますか？あなたが生活に取り入れているややスピなことを教えてください。です。メールアドレス、life@tbs.co.jp まで、ぜひお早めにお送りください。はい。あ、で、ちなみにこのややスピっていうのは、我々働き者ラジオが。
あ、そう。昔、うん、以前の回でテーマとしてやったことを、うんうん、まあ、反響が大きかった。だとか、あと広がりがあるテーマだということで、 あの、母体に採用いただいたと。
はいはい、母体に採用いただき。
ということですね。
はい。よりちょっと専門的な方も
お呼びしつつ。そうですね。楽しみだ。
はい。ライフメンバーの皆さんといろいろお話できるのはすごく楽しみです。うん。はい。それでは始めましょうかね。第44回目の働き者ラジオ。今日工藤さんとお話ししたいというか、なんかいろいろ聞いてみたいというか、はい、情報交換してみたいことがあって、
はい、
AI を実際に仕事にどう使ってるかみたいな話って意外としたことなかったなと、働き者ラジオで。
そうですね、うん、意外としたことなかったですね。そうそうそう、あのライフの本放送の方ではちょうど1年ぐらい前に、うんうん、2023年4月30日に、うん、あんなこといいなできたらいいな、うん、生成 AI と私たちの未来みたいな、あと、もう一回ぐらい AI。
結構何回か。
特集をやってましたけど、うんうん、この二人でね、具体的な、うん、その tips とか工夫とか使い方みたいなことを話したことはあまりなかったですね。
うんうん、で、なんでそのことを話したいと思ったかっていうと、ちょっと話していいですか？
はい、どうぞどうぞ。
あの、まあ、私の仕事はライターをしてるので、うん、インタビューとか対談の記事の構成っていうのが割と収入源になってるんですよ。
はい、
で、これなんとか AI によって、あの、ちょっと楽に。
効率化、
うん。効率化できないかなということで、はい、今までいろいろ試行錯誤していて。
偉いね。
で、文字起こしは、オープン AI のウィスパーっていうの
を。ウィスパー、うん、最近かなり賢くなりましたね。
そうそう、うん、使ってて、あの、Google コラボレトリーっていうんですかね。なんか Python かなんかを書けるやつ。
はい、はい。
で、まあ簡単なコードを作って。
すごい。
でもこれはなんかね、やり方が書いたんですよ。
あ、それはなんかガイドラインみたいな。
ネット記事とかで。
紹介記事
で。そうそう、紹介記事でやって、うんうん、まあ割と簡単で、で、結構これはかなり精度よくできていると。
うんうんうん、
で、まあ、あただ構成という文字を起こしたら、今度はこれを皆さんに読みやすく読んでもらうために構成という段階に入るんですけれども、はい、なんか SNS とか見ると、うん、もう、あの、構成は人間がしなくていいみたいな、結構声の大きい人たちが言ってて、毎回、あ、そうなんだって思って、なんかこう、いろいろ。
本職の人が驚いておる。
そうそうそう、いろいろ試すんですよね。うん、まあ、チャット GPT がいいと言ったりね。はいはい、今だとクロード3ですかね。ね、うん、がもうめちゃくちゃ革新的だって言ったりとか、うん、あの、で、こういうプロンプトがいいみたいな話もいろいろ調べたりとかして、やってるんだけど、うん、なんかちょっと、ちょっと、使えるところまでは来てないな、みたいな。私の仕事が、なんか楽になる感じではない、というのを、なんかすごく感じて。
ちょっと手前に戻っちゃうんですけど、うんうん、文字起こしはかなり、まあまあ。
まあまあ。
まあまあいい。で、それは、ワードトゥーワードっていうか、うんうん、その、言ったことが、あーとか、うーとかも含めて、全部文字起こしをされるんだけど、うんうん、そこから読みやすさを確保するために、その、あーとか、うーとかを取ったりとか。
取ったり。
うんうん、あの、なんか、その、多少、あの、文脈を踏まえて、なんか言葉を補ってあげたりとか、うん、まあ、この辺ちょっとバッサリカットだなとかいうのカットしたりとか、うん、そういうのが構成っていう作業。
そうですね。で、そこまで、例えば、まあ、構成にもいろんな段階があると思っていて、うん、まずは、その、単に読みやすくするっていう、
うん、
うん、あの、話し言葉だと、割と、あとか、うとかも多いし、うん、まあ、文末とか、
もうなんかこう、あ、そうだね。デスマスだったり、デアルだったり、なんか、
そう、分、
食べ口だったり、
あと文法上、ちょっと、あの、主語と述語がちょっと違ってたりとか。
対応してなかったりする。
はいはい。うん、あと、なんか、口はぼったり、なんとかという、なんとかってとか、なんかこう、だらだら続くことが基本的には多いので、はい、まずそれを、あの、荒構成という段階で、
うんうん、
私のやり方ですけど、一、うん、回ちょっと読める日本語にして、うん、そっから、もっと面白くするにはどういう切り口をつけたらいいのかなとか、ここの知識は足りないなみたいなことを足していくっていうふうに私は仕事をしてるんですけれども、はあはあ、この一段階目のところをやってもらえないかなと。
うん、荒構成の部分。
そうそうそう。で、二段階目のところは、あの、ちょっとそこまで頼むのは申し訳ないかなっていうので、
まあ、そこがね、人間としての、
そうそう、
クリエイティビティというか、創造性の発揮
というか、まあ、わかんないですけど。
しどころだしね。
うん、で、だから、まあ、1については、もしかしたら結構できんじゃないかなと、思ったんだけど、
うん
うん、意外と、なんか、水準に、私が思う水準には達してなくて、
はあはあ、
まあ、多分、だから、私の今の、今回の結論としては、うん、なんか自分の仕事の本丸のところで導入する、 今の時点で導入するのは、やっぱちょっと違くて、なんか満足度が低くて、うん、もしかしたら周辺業務に取り入れた方が AI と仲良くできるのではないかなっていうことを考えたんですよね。は
あ、周辺業務というと？
そうそう。だから、周辺業務に、そこを話したくて今日。
あ、OK。
周辺業務に取り入れた方が良さそう。
うん。
え、でもじゃあ周辺業務という
かみたいな。
そうそう。あ、そうそうそう。あと何ができんだろうみたいな。なんかよくスケジュール管理とかしてもらってるとかおっしゃる方とかいるじゃないですか。
うんうん、
なんか一体、だからこの話は、もっと言うと、じゃあ自分の仕事っていうのをこう、まあ、どこまでどう細かく把握、自分ができているのかみたいな話にも返ってくるなと。
お、うん、なんか深いこと言ってる。
細分化できているかなみたいな。うん。だから原稿を作るプロセスにおいては、うん、それはすごく結構できてると思うんだけれども、うんうん、他に何を自分がやってるのかっていうことが分かんないと、もしかして AI に助けてもらえないのではないかという、
あ、
うん、話をしたくて。
なるほど、
うんうん。
じゃあ、そういう深い話の前に私がどういうふうに使ってるかっていう話を若干しておくと、
うん、
まず AI、特に生成 AI は、過去のデータベースをいっぱい読み込んで、それに基づいて、まあなんかこういう言葉にはこういうのがありがちっていうので言葉をつないでくれてるので、うんうん、まあ常識があったりする、うんうん、常識というかまあある意味での偏見とかステレオタイプでもあるかもしれないんですけど、うん、そういうのがあるので、それをうまく使えるっていうのが、意外とアイデア出しで使えて、
うんうんうん、
これはアイデア出しは新しいことを聞くんじゃなくて、よくある質問とかを聞くことですね。私、ラジオに出て、ニュースの解説とかしたりとか、あと、学生向けだったり、一般向けだったり、あと、自分の専門じゃない、
うんうん、
研究者向け、専門外の研究者向けに、自分の専門について喋るっていうことがある、そういう機会をいただくことがあるんですけど、そういう時に、もう専門すぎて、何がよくある質問なのか分かんなくなってるんですよ。
なるほど。
結構、うんうんうん、素朴な質問ってやつ。そもそも AI って何ですか、
うん、
とか、
うんうん、
最近 AI どういうふうに使われてるんですかみたいなことを考えるの結構ね、難しくなっちゃってるから、うんうん、そういう時に、AI にまず、例えばこういうテーマで今度、ラジオでニュースの解説をすることになりました。で、リスナーの人はだいたいこれぐらいの年齢層が多いですとか、なんかロールを役割を与えるので、ほうほうほう、だからそこで、例えば、聞く相手、聞き手によって、学生だと想定しがち、特に法学部の学生だと、
うん、
想定してくださいとか、企業のビジネスパーソンだと想定してください。うん、あるいはエンジニアリングを専門とする理工系の先生、大学の先生だと想定してくださいとかいうロールを与えて、
うんうん、
で、まあ、このテーマについて、この人たちが、思いそうな質問、よくある質問とか、素朴な質問を考えて、5つとか言って出してもらって、
うんうん、
あ、確かにこういうこと思うかもしれないみたいなのを、やります。で、でも、その5つの質問って、なんだろう、はってするとか、あ、確かにそういうのあったらいいなって思うのって、5つ出してもらったうちの1つあればいい方で、
うん、
直接にはあんまり取り入れなくて、でも、聞くときに、なんでこの質問が出てくるかっていう理由も短く説明してくださいって AI にお願いするんですね。うんうん、で、そうすると、なんか FAQ みたいな質問案1。例えば、生成 AI はどういう場面で使われることが多いですか、
うん、
で、理由っていうところに、学生はビジネスの現場に立ったことがないので、
うん、
ビジネスでどういうところに使われてるのかっていうのを疑問に思うでしょうみたいな理由が書いてくれてて、ほうほうほう、そっちの理由の方が参考になる。
ああ、なるほど。
うん。
うん、うん、うん。動機というか。
動機とか、あ、そうか、そういう背景というか、そういう、確かに、理由で、思いつけないこととかあるよなって思うので、そこから広げていくことが多いですね。
じゃあ、じゃあ学生はビジネスで AI がどういうふうに使われてるかが、ピンときてないんだなっていうところ、うん、その動機から、じゃあ、それに沿った質問を自分で、
そう、自分で、ちょっと広げようとか、あと、ね、今の指摘、だから9-1はかなり良かったから、
うんうん、
これと関連する、これの動機に、から発展するような質問をさらに5つとか言って、さらに出してもらうっていう感じで、だから一発で仕留めようとかは思わなくて、うんうん、あ、以前その、ライフの本放送の時に、小説家の海猫沢メロン先生が、AI は風って言ってたじゃないですか。
名言。
名言。うん、で、この心は、創作は最初の一歩、うん、風を吹かせることが大事っていうので、うんうん、なんかそれ、 と似たような使い方をしてるなと思いますね。
うん、じゃあちょっと、なんだろう、他人として使ってるっていうか。
そうです。他者っていうか、自分じゃない知識、常識を持っている存在に、気として扱ってたりする感じがするですね。はい。
その、打ち返しみたいなことなんですかね。
そう、壁打ち役みたいな感じです。あと単純に、私も簡単なプログラミングとか、エクセルのマクロって呼ばれてる、まあ、簡単なプログラミングみたいなものを聞いてる時もありますね。うん、こういうことが、エクセル上でやりたいんだけど、はいはい、それに合ったマクロを教えてって言うと、マクロをわって出してくれて。
そういうふうなのやり始めると、面白そうだなと思うんですけれども、うん、そうですね、うん、確かに自分に必要なマクロが何かってところからまず
あ、そうそうそう、あ、でもだいぶふんわりと、うんうん、した感じでも教えてくれるようになるし、なんかこういうんじゃなくてもっと、なんかこういう感じにしたいんだよっていうのを普通の言葉で言ってもだいたい教えてくれるようになってるから、うん、対話でだんだん深掘っていくっていうか特定していくこともできるから、かなりぼんやりしたニーズでも、それなりに答えてくれるようになってきてると思う。うんうんうん、
なんかよくツイッターとかで、
はい。
なんていうんですかね。もう、この今、AI を使ってるやつと使ってないやつで、めちゃくちゃな差が開いてるみたいなことを言う結構ビジネスパーソンの人。
そうですね。
何人かいて、
うん。
何がみたいになってるんですよ、正直。それは、そういう、なんだろう、表計算とかのところ。
表計算とかと、そうですね。ワードの文章とかでも、うん、テンプレート、すごい増え、テンプレートっていうか、こういうのどうでしょうとか、あと、プレゼンテーション、うん、パワーポイントみたいなものでも、こういうデザインはどうでしょうみたいなとか、サジェストされるようになってきたし、あと、あれですね、コパイロット for Microsoft 365っていう、まあ、いわゆるチャット GPT とか生成 AI が、ワードとかエクセルとかパワーポイント、アウトルック、チームスみたいな一般的なマイクロソフト製品のと連携するようになったので、
うんうん、
今ってっていうか、その有償版を使ってない人とかはきっとチャット GPT の画面、ウェブ上とかアプリ上の画面で聞いて、マクロとかどうしたらいいですかって聞いて、それをコピペしてエクセルに貼り付けるっていう、
うんうんうん、
その横断作業をしてると思うんですけど、はいはい、このコパイロットのおかげで、エクセルの画面上で、
聞けて
、うん、もうすぐ、あ、これだって言って、アプライみたいなことすると、うん、そこにマクロがもう入るみたいな感じになってるから、だいぶシームレスになっているというか、おそらく気づかないうちにもう生成 AI を使うっていう段階に入りつつあるな。
うん、
メールの返信とかでも、一部のものだと、返信案みたいなの
って
最近出てくるじゃないですか。あれをもっと高度化したものが、表示されるようになるイメージですね。
そっか。だから、なんかこう、そうですね。割とこう、ちゃちゃっとやりたい仕事とか、
うん、
そういうのにはかなり向いてるのかな。
そうですね。そして、さっきポテトさんが、周辺業務って言い方をしてましたっけ、うん、だから自分の専門じゃなくて、
うんうん、
だから私にとっては、エクセルのマクロとかは、あんまりこう、詳しくないもの、うんうんで、あらが見えにくい。プロから見ると多分もっとスマートなやり方あるよとか、もっといい、なんかぴったりくるのあるよって思うんだけど、うんうん、素人目から見ると結構それなりに動くみたいなことはお願いすると、
うん、
かなり、役立ちますね、生成 AI。
そうかも。私、じゃあ、あと何で AI 使ってるかっていうと、うん、ポッドキャスト、今私が、
そうですね。編集してくださってます。はい。
まあ、大体、まあ、そんなに直すこと、結構、まあ、ちょこちょこあるか。まあ、そんなないけど、うん、ブリューっていう、
はい。
これはもともと、動画用でテロップを自動生成するソフトなんですけれども、
うん、
で、それ文字起こしして、字幕を、テロップを生成してくれる。はいはい、で、これを、ポッドキャストの配信にも、配信っていうか、編集にも使ってて、そうそう。文字がこう出るから、例えば、私は今日暑かったです、みたいなことを言うと、この今日、テキストエディターみたいになってて、はあはあ、今日のところをピッピッピッって消すと、今日っていう言葉もピッピッピッって消えるようになる。
なるほど。で、私は暑かったですじゃないですか。
そうそうそう。で、これはかなり、 なんだろう、今やってるライターの仕事に近いから。
そうだね、構成の仕事に近くなるね。
全然ストレスなくできて。
そうか、そうか。
これはでも AI 様様というか、うん、でもこれもやっぱり、なんだろう、本職じゃないから、多分本職の人からすると、こんな雑に音声を切ってるなんて。
とか、多分ね、あるんだろうね。
あるのかもしれないけれども、うん、まあまあまあ、まあまあまあ、みたいな感じで使ったりとかしてますね。うん、工藤さん、他に何か使ってるのありますか？
他は、まあ似たような感じだと、そのさっき言った、メールの返信案とか、うんうん、あと英語の構成？
英語か。はあはあ、うん、
を使ってますね。あと、英語の構成の場合も直した理由とか聞いてる。とか、あと、なんだろう、なるべくシンプルな英語でお願いしますとか、結構その英語のスタイルについても依頼っていうか、プロンプトに入れてますね、
うん。理由聞くの結構大事なんですね。
理由聞くのはね、英語の場合は自分の勉強のためですね。どうしてここ直したんですかっていうと、まあ、表現として、例えば、漢詞がちょっと、合ってないですとか、そういうのを教えてくれるから、へーみたいなとか。あと、単語でも、うんうん、この形容詞とか副詞よりも、こっちの方がシンプルで分かりやすいし、よく論文で使われてますよとか教えてくれたりするので、うん、へーとか言いながら勉強しています。
語学はいいかも、いい先生かもしれないですね。
うん、そうですね。AI の語学用のアプリもね、いっぱい出てますね。う
んうん、あと、工藤さん、働き者ラジオのゲストの質問案とかも、一回 AI で叩き台を作ってみる。
うん、
っておっしゃってましたもんね。
うんうん、さっき言ったよくある質問を作ってもらうと同じノリですね。
うん、
採用率はさっき言った通り、うんうん、まあ、1割、2割みたいな感じだけど。
そっか、質問作りにはいいかもしれないですね。
はい。
で、やっぱり、私、AI、すごい仲良くしたいんですよ。だけど、結構やっぱストレスで、
うん、
やっぱつまんないこと言うやつが一番嫌いなんですよ、その。
厳しいなぁ。
つまんないことってか、
違う、
そういうこと言わないでください。
はい、すいません。
つまんないことっていうか、うん、なんかこう、優等生的な回答をされると、なんか慣れちゃうんですよね。でもそういうもんじゃないですか。
うん、
そういう風に作られてるから。
そうです。
しかもそれを文章でされると、もう、苗のに
上手。そうか、そうか。
みたいになっちゃって、なんか、若干のストレスがあるから、
はい、
なんか、テキストじゃないところでもしかしたら、うんうん、私は AI と仲良くした方が、
そうですね。
もしかしたらいいのかもしれない。マクロであったり、あと画像であったり。
画像であったりね。あと多分 AI を人とあんまり思いすぎない方がいいですよ。あれは、風です。
風
とかです。あ、そうそう。それで、なんか、あんまり擬人化しすぎないで、イメージをちょっと変えた方がいいっていう話として、
聞きたい。
最近、ロブスター FM もやっていらっしゃる、ユニットが、ニュースレター、ロブスターレターも出していて、そこの258号で、彫刻家から庭師へっていう、そのコラムがあって、
はいはい、
それを、その記事、を、まあ、海外の記事を紹介したコラムだったんですけど、うん、そこに、ダン・シッパーっていう人が、こう、これまでの創造性、クリエイティビティっていうのは彫刻を作るようなものだった。
うん、
で、彫刻家っていうのは素材の塊を手に取って、ゆっくりと確実にそれを彫って形にしていく、みたいな、
ものだから、うん、
クリエイティビティだったんだけど、これからのクリエイティビティっていうのはガーデニングに近いっていうふうに、表現してるんですね。で、クリエイターというのは庭師のようなものだと。
うん、
で庭師っていうのは直接植物を育てているわけではなくて、庭が育つため、植物が育つための条件を整えて、土とか水とか日光を調整して世話をして、
うん、
あとはもう植物に任せると。
うん、
つまり私たちが、こう、植物の成長が最適になるように調整をするように、こう、AI のに仕事をさせてこう生やすっていうか、
うんうんうん、
AI がボコボコ生まれてくるものをうまくこうコントロールしたりとか、うんうん、場合によっては剪定してチョキチョキって切ったりとかしていくっていうことが増えていくんじゃないか。もちろん彫刻的なクリエイティビティっていうのは消えてなくなるわけじゃないんだけれども、うんうん、こう、まあ、いい条件を作って環境を整えて、あとは生えるに任せ、生えてきたものを刈り取ったりとか、
うんうんうんうん、
整えたりするっていうことがクリエイティビティになるんじゃないかって。言ってて、私はこの比喩の方が適切だと思う。
うんうん、
だから AI、まあ人も、まあそうかもしれないですけど、うん、より植物の方が、 な環境依存で生えてくるし、思った通りも全然育たないし、でも意外なものも生えてきたりして、はいはいはい、でそれをトータルコーディネートとしてどうなんか見せていくかっていうものだから、うん、分業していたもの、
うん、
今までは専門家の人に彫刻家にお願いしていたものを、まあ、植物としてなんか生えてくポコポコ生えてくるから、それをこう整えたりするっていう分業のとか役割っていうものがちょっと変わってくるっていうイメージの方が近いのかなって思いますね。ちなみにあの、
はいはい、
有名な音楽プロデューサーのブライアン・イーノも、結構ね、やっぱ庭師。ブライアン・イーノの場合は建築家ではなくて庭師のように考えた方がいいっていう風に表現していて、つまり終わりではなく始まりをデザインするんだって彼は言ってて、スーパーかっこいいなって思ったんですけど、さすがイーノ先生ですみたいなこと思ったけど、なんかそういうその仕事とかなんか作るとかのイメージが終わりを、結果とかアウトカムを考えるじゃなくて、うんうんうん、最初の条件設定とかとりあえずして、
うん、
そこからまあ、入るに任せて、あと刈り取っていって、あ、こういう仕上がりになったかもな、みたいな感じの方向に行くっていうタイプのやり方も増えていく、だと思います。だから。
なるほど。なくなりはしないけれどもってことですね。うん、確かに確かに。
あんまり擬人化しすぎない方がいいっていうのが最近の私の感覚ですね。
じゃあ草だと思う。
そう、草とか、まあ、庭だと思うみたいな。
ああ。そっか。
うん。
庭か。
ああ。
いやね。なるほど。ああ。まあ、ちょっと、でもわかる。素敵な比喩であることはわかるんですが、
はい。
こう、あんまり、まだ直結。
ああ。
納得感は薄い。庭か。でも、多分、その比喩でいくと、うん、私はその彫刻を作るときに、なんかうまく彫れない、ことを起こってたんだなっていう。
そうですね。だからそのそうそう、私が思ったように木が生えてこないっていうことを起こってたんだと思うよ。うん、
そうですね、
うん。いい枝ぶりじゃないじゃんって起こってたと思う。
確かに、
うん。
自然にそう思わないですからね。
うん。
うん、まあ基本的には、ね。
基本的には、
うん。そっかそっか。じゃあ、庭みたいな気持ちで。
生成接する。
うん。生成 AI は庭。生成 AI が庭ではなく植物。植物って。
植物、うん。AI は風であり、うん、AI は庭です。
自然になってくってことだ、
うん。自然現象みたいなもんだと思えばいいんだと思う。
自然現象、うん、確かに自然現象に腹立たないですからね、うん、あんまりね。
まあそういうもんだよねって思うし、はあはあ、まあ利用できるっていうか、取り入れられるところは取り入れればいいし、みたいな。
うん、いや、ちょっと、なんか、仕事感みたいなのもまたちょっと変わりそうですね、そう思うとなんか。
そうですね。うん、だから逆に言うと、ポテトさんもそういう状況かもしれないんですけど、うん、さっきの E の先生の言葉で言うと、終わりではなく始まりをデザインする仕事が増えるっていうことは、終わり、なんかこう理想があったりとか、こういうのがいいっていう強い信念がある彫刻家タイプの、
うん、
こう削り出していきたいっていう人にとっては、生成 AI 多分ね、あんまりうまく合わなかったりすると思う。
ああ、そうかも。
うん。
そう。そうかも。
だから、そういう人はもう生成 AI はあまり使わずに、あで私は彫刻家ですって思ってやってってもいいんじゃないかな。うん。
まあ、あとね、自分の周辺業務でやるとかね。
あ、そうそうそう。
だから、ある種のだ、諦めは必要なのかもしれないですね。
そうだね。うん。彫刻を置く庭を作るぐらいは AI に任せるけど、うん、あるいは彫刻を置く台とか、
うん、
彫刻を見てくれる人を運んでくる広告とかは、
うんうんうん、
AI に任せるけど、彫刻自体はもう自分の手でやるっていうのでいいのかもね。
いいですね、
うん。
確かに。だからその、やっぱりちょっと焦っちゃうんですよね。こう、なんていうんですかね。AI って、AI 使ってる人と使ってない人の、
朝が開くよみたいなね、煽りがね、
そう、
煽り世の中に広がっていますね。
うん。
うんうん、
でもまあね、多少の、全部は無理ですからね。
そうだね。
諦めも必要だし、うまくね、自分の彫刻みたいなものを、引き立たせるようなね、やつに使えたらいいな。ということで、ちょっと、またね、私、AI 研究を。
AI 研究
を。個人的 AI、利用法を追求し、
はい、
またちょっとどっかでこの話。
そうだね。なんかこれ、
この後。
そう、うん、技術の進歩とか AI どんどん賢くなってってるから、うんうん、定期的に話して、昔あんなこと言ってたけど、もう全然賢くなっちゃったわ、とかなるかもしれない。
そうですね、うん。もう彫刻やめましたとか言ってる。
言ってるかもしれない、
うん。言ってるかもしれないので、またやりましょう。
はい。はい、
というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで、題名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。
SNS へのコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグライフ954をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトでした。
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。